最新のテック情報をあなたに、テックキャスト。2026年1月18日日曜日です。こんにちは、はるかです。今日は1月18日ということで、118番の日なんだそうです。110番は警察、119番は消防や救急車ですが、118番は海上保安庁への緊急通報用ダイヤルなんですね。海のもしもは118番、覚えておくといざという時に役立つかもしれませんね。さて、今日のポッドキャストではアメリカで広がる AI 規制の現状から、私たちの生活に関わる家賃やスーパーマーケットの話題、そして後半はアップルの新しいサブスクサービスや Siri の進化、さらに驚きの AI モデルの研究まで幅広くお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずはアメリカでの AI 規制に関するニュースです。読売新聞の調査によると、なんと全米50州のうち48州で AI の利用や開発を独自に規制する州法が制定されたそうです。これはすごい広がりですよね。背景にあるのはやっぱり生成 AI による偽投稿の拡散、いわゆるディープフェイクの問題や、 AI チャットボットが不適切な回答をして自殺を助長してしまったなんていう悲しい事件が社会問題になっていることです。トランプ政権下では国として統一された規制がないため、各州が先んじて動いているという状況のようです。規制の内容も州によって様々で、一番多いのはディープフェイク対策です。例えばアーカンソー州では、わいせつなディープフェイクを作ったり配信したりすると刑事罰の対象になりますし、モンタナ州では投票日の60日前から選挙に関する資料でディープフェイクを使うことを禁止しています。選挙への影響を考えると、これは本当に重要な規制ですよね。またカリフォルニア州を含む6つの州では AI チャットボットを規制しています。これは利用者が死にたいというようなキーワードに言及した場合、事業者が適切な対応、例えば相談窓口を案内するといったことを義務付けるものです。技術の発展の裏でこうしたセーフティーネットの整備が急がれているわけですね。ただこの動きに反発する声もあります。トランプ大統領は AI 技術開発が停滞すると懸念していて、州の規制を無効にするための連邦法制定を目指しているそうです。開発企業側も当然規制には反発していて、ニューメキシコ州では消費者保護のための新しい規制法が検討されたものの、業界の反対で見送られたという事例もあったとか。イノベーションと安全性のバランス、本当に難しい問題です。世界的に見ると EU では2024年に包括的な AI 法が成立していますし、日本でも2025年に AI 法が成立しましたが、こちらは具体的な規制や罰則はまだ盛り込まれていません。各国の対応が分かれる中、アメリカの州レベルでの動きは今後の世界の AI 規制の在り方を占う上ですごく注目されるポイントになりそうですね。続いては私たちの暮らしに直結するお金の話です。最近マンションの家賃がじわじわ上がっているのを感じませんか？ヤフーニュースに家賃が上昇している背景と、もし大家さんから値上げを要求されたらどうすればいいかという記事がありました。まずどのくらい上がっているのか、ライフルホームズ総研の調査によると、東京23区の単身向けマンションの平均家賃は2025年11月時点で119,139円。これ5年前の2020年同月と比べて 1.3 倍にもなっているんです。ファミリー向けだとなんと 1.5 倍。多くの地域で過去最高を更新しているそうで、これは結構なインパクトですよね。背景には新型コロナが5類に移行してリモートワークが減り、出社が増えたことで都心など便利な場所の需要が高まっていること、それに加えて光熱費や人件費といった建物の維持管理コストが上がっていて、その分が家賃に反映されているケースも多いようです。ではもし大家さんから来月から家賃上げますって言われたらどうすればいいんでしょうか。記事によると、専門家の中山敏郎さんはまず契約書を確認することが大事だと言っています。その上で値上げの根拠を大家さんに尋ねます。もしその上げ幅が不当だと感じたら、物件検索サイトで近所の似たような物件の家賃を調べて、相場はこれくらいですよねと交渉する材料にするのが良いそうです。
そしてここが一番大事なポイントなんですが、一般的な普通借家契約の場合、原則として貸す側と借りる側の両方が合意しないと家賃の変更はできないんです。なのでもし値上げに納得できなくてこれまで通りの家賃を払い続けていれば、正当な理由なく強制的に退去させられることは法律で認められていないんですね。これ知らないと出ていかないといけないのかなって不安になっちゃいますけど、知識として持っておくといざという時に冷静に対応できそうです。家賃交渉簡単ではないかもしれませんが、自分の権利として知っておくのは大切ですね。
もう一つ暮らしに関わる話題です。最近コンビニくらいの大きさの小型スーパーが街で増えていると思いませんか？イオングループのマイバスケットは都内や神奈川ですごい勢いで増えていて、2025年末時点で1290店舗以上もあるそうです。なぜ今大型店ではなく小型店が増えているのか、その理由を探った記事がありました。昔のスーパー業界の常識はライバルより大きな店を出して品揃えで勝つというものでした。でも今はその逆の戦略が成果を上げているんですね。その背景にあるキーワードが小商圏化です。商圏というのはお店がお客さんを集められる範囲のこと。そしてこの商圏がどんどん小さくなっているというんです。なぜかというと社会の高齢化が関係しています。高齢になると遠くまで車を運転したり、重い荷物を持って歩いたりするのが大変になりますよね。そうすると自然と家の近くで買い物を済ませるようになります。つまりお客さんの移動範囲が狭くなることで、お店側から見ると商圏が小さくなるというわけです。大きなスーパーは広い範囲からたくさんのお客さんに来てもらわないと採算が合いません。でも小商圏化が進むと、その広い範囲からの集客が難しくなってくる。そこで注目されているのが小型スーパーなんです。小さいお店なら狭い商圏でも成り立ちます。だから大きな店を一つドーンと建てる代わりに、それぞれの地域に合わせた小さな店をたくさん作るという戦略が今の時代に合ってきているんですね。社会構造の変化がお店の在り方まで変えているっていうのがすごく面白い視点だと思いました。確かに家のすぐ近くにちょっとした生鮮食品が買えるお店があるとすごく助かりますもんね。さてここまで社会や経済の身近な話題をお届けしてきましたが、ここからはガラッと雰囲気を変えて最新のテクノロジー、特にアップル関連のニュースを深掘りしていきましょう。
まずは音楽好きにはたまらないニュースです。曲を聴かせると曲名を教えてくれるアプリシャザムが、2026年にブレイクしそうなアーティストを集めたプレイリストファストフォワード26を発表しました。この企画、シャザムが持っている膨大な楽曲検索データを分析して、このアーティスト最近よく検索されてるな、これから来るぞという金の卵を見つけ出すというもの。2021年から毎年やっていて、過去にはベンソン・ブーンやヤング・ミコ、アイラ・スターといったアーティストを世界的に有名になる前にピックアップした実績もあるんです。データに基づいたヒット予測ってなんだかワクワクしますよね。2026年版のプレイリストにはレロ、ベラカイ、フローランス・ロードといったアーティストをはじめ、アフロビートから K-POP、カントリー、ロックまで20のジャンルから65組ものアーティストが選ばれています。シャザムの説明によると、TikTok の動画で使われた曲や CM で流れた曲、街でふと耳にした曲など、世界中のユーザーのこの曲なんだろうという好奇心が、未来のスターを予測する強力なツールになっているそうです。このファストフォワード26プレイリストは、Apple Music や Spotify で聴くことができます。まだ誰も知らないような、自分だけのお気に入りのアーティストが見つかるかもしれません。未来のヒットチャートを先取りする感覚でチェックしてみてはいかがでしょうか。
続いてはアップルのトップニュースをまとめて紹介します。マックルーマーズの記事によると、今週は大きな発表がいくつかありました。まず1つ目、アップルがクリエイタースタジオという新しいサブスクリプションサービスを発表しました。
これは動画編集のファイナルカットプロ、音楽制作のロジックプロ、画像編集のピクセルメータープロといったプロ向けのクリエイティブアプリ6本を月額 12.99 ドル、年額だと129ドルでまとめて使えるようにするというものです。Adobe のクリエイティブクラウドみたいな感じですね。特に注目なのが、このバンドルに合わせて iPad 版のピクセルメータープロが新しく登場することです。これまで Mac でしか使えなかった高機能な画像編集アプリが iPad でも使えるようになるのは、クリエイターにとって嬉しいニュースじゃないでしょうか。今後はアプリの買い切り版も継続されますが、一部の AI 機能や新しいコンテンツはこのサブスク限定になる可能性もあるそうです。2つ目のビッグニュースは Siri の進化について。 Apple と Google が次世代の Siri に Google の AI モデル Gemini を採用することを正式に認めました。アップルは Google の技術が最も有能な基盤を提供するとコメントしていて、自社開発にこだわらず最高の体験のために他社の技術を取り入れるという大きな決断をしたわけです。これは Siri が劇的に賢くなるかもしれないと期待が高まりますよね。この提携は数十億ドル規模とも言われていて、今後の Apple インテリジェンス機能の核になっていくようです。他にも2026年には手頃な学生向けから高性能なプロ向けまで4種類の新しい MacBook が登場するという噂や、開発者向けの iOS26.3 ベータ版で Android スマホとの間で使われる RCS メッセージが iMessage のように暗号化されることを示す記述が見つかったなんていうマニアックな話も。そして今年後半に登場するであろう iPhone18 Pro では、ついに Face ID のセンサーが画面の下に埋め込まれて、ノッチやダイナミックアイランドがさらに小さくなるかもしれないというリーク情報も出てきています。いやー、今年も Apple から目が離せませんね。
さらに Apple の技術的な話題をもう一つ。 Apple の研究者たちがマンザノというすごい AI モデルに関する論文を発表しました。これは1枚の画像を見てその内容を理解する能力と、テキストから新しい画像を生成する能力、この2つを非常に高いレベルで両立させたマルチモーダル AI です。これまでの AI モデルって実はこの2つの能力を両立させるのが苦手だったんです。画像の理解を優先させると生成される画像のクオリティが下がってしまったり、逆に綺麗な画像を生成できるようにすると画像の内容を正しく理解できなくなったりというトレードオフの関係がありました。これは専門的に言うと、 AI が画像をデータとして扱う方法が理解と生成で異なっていたため、一つのモデルで両立させるのが難しかったからなんです。でもこのマンザノは新しいアプローチでその壁を乗り越えました。まず大規模言語モデルがこの画像には何が描かれるべきかを意味レベルで予測します。そしてその予測結果をもとに別の画像生成専門の AI が実際にピクセルを描くという賢い役割分担をしているんです。その結果、例えば象の舌を鳥が飛んでいるといった現実ではありえないような、でも指示には忠実な画像を生成できるようになったそうです。その性能は OpenAI の GPT-4o など現在の最先端モデルと比べても遜色ないレベルだが、画像の一部分だけを修正したり絵のスタイルを変えたりする画像編集タスクも得意だそうです。このマンザノはまだ研究段階の技術ですが、将来的には iPhone の写真アプリや画像生成機能のイメージプレイグラウンドなんかに搭載されるかもしれません。 Apple が AI 開発に本気で取り組んでいることが伝わってくる、すごく未来を感じるニュースでした。
さて、最後は Apple 製品のお得なセール情報です。アメリカのアマゾンですごいセールが行われているようです。目玉は M4 チップを搭載した iPad Pro、 11インチ、ストレージ 2TB、 Wi-Fi プラスシェルラーモデルで、しかも反射を抑えるナノテクスチャガラスを搭載した最上位構成が、なんと定価から699ドルも値引きされて 1599.99 ドルで販売されているそうです。もともと2299ドルもするモデルなので、これは破格ですよね。他にも現行モデルで一番手頃な M4 搭載の Mac mini が100ドルオフの499ドルから、在宅ワーク用のデスクトップ PC を安く手に入れたい人には絶好のチャンスです。持ち運びたい人には
M4 搭載の MacBook Air も200ドルオフの799ドルからと、こちらも魅力的です。 Apple Watch Ultra 2のブラックチタニウムケースに高級なミラネーゼループバンドが付属したモデルも最大で275ドルオフになっているとか、 AirPods Max も約100ドルオフになっていたりと、かなりお買い得なセールが目白押しのようです。最新の M5 モデルが出た後とはいえ、M4 チップの性能はまだまだ現役バリバリですからね。ハイスペックなモデルを少しでも安く手に入れたいと考えていた方には絶好の機会かもしれません。これはあくまでアメリカでの話ですが、日本でも同様のセールが行われるか注目したいところですね。というわけで、今週も様々なニュースをお届けしてきました。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。素敵な1週間をお過ごしください。バイバーイ。